8ページです。連載人権シリーズ輝く人権、12月6日人権を考えるみんなの集いを開催。町障害学習センター。人権が尊重されるまちづくりと男女共同参画の推進を目的に、大津町女性の会、大津町人権童話教育推進協議会との共催で開催しました。この集いは毎年人権週間に合わせて行っています。男女共同参画、ジェンダー川柳、フォトコンテスト表彰。ジェンダー川柳、フォトコンテストには32点の応募があり、入賞8点が選ばれました。いずれも何気ない言動の中にある決めつけや新しい発見を表現したものでした。表彰者、最優秀賞、のんさん、ペンネーム。優秀賞、あっぱれさん、ペンネーム。相馬孝明さん。女性の会活動報告。読書グループ万葉会が活動報告として人形劇龍門の滝を披露し、参加者からは勇気をもらったなどの感想がありました。人権の花運動活動報告。大津南小学校が担当し、児童が人権の花運動を通して学んだことや、ハートフル委員会などで取り組んでいる差別やいじめをなくす学習について報告しました。人権講演会。熊本市国際交流振興事業団常務理事の八木博光さんを講師に、外国人と人権から多様性を尊重する地域づくりと題して講演がありました。近年、町でも就労外国人住民、子育てをする外国人住民家族が増加しています。まずは私たちが外国人を管理の対象とする発想ではなく、人権を重んじ、お互いに理解と共生を深めていく視点を持つこと、社会を共に作る仲間としてお互いに文化や習慣への理解を深め、違いを尊重しながら競争していくことを話しました。そのためには多言語化と優しい日本語を用いること、自分の中の偏見を認め、相手に敬意を払うこと、すべての住民がお互いに地域を作る担い手となることが必要となってきます。講演をする八木博光さん、写真があります。ワクワク子育て79。教えて病児・病後児保育。子供が病気で保育所などに通わせることができない。でも仕事を休めない。そんな時は病児・病後児保育施設、日だまりで子供さんをお預かりします。まずは事前登録をしておくと安心です。実施場所、町子育て健診センター2階、子育て支援センター日だまり。対象児童、3ヶ月からおおむね10歳の病気または病気回復期にある子ども。開所時間、平日午前8時から午後6時、土曜日午前8時から午後1時、日曜祝日年末年始は休み。利用料金、町内在住の人、保育園児、幼稚園児1000円、未就園児、小学生2000円。町内勤務、熊本市在住の人、保育園児、幼稚園児2000円、未就園児、小学生2000円。利用の流れ、事前登録、電話連絡後、印鑑、母子手帳を持参、病院での 診察。医師に病児・病後児保育連絡表へ記入依頼。電話予約、前日の夕方6時までに予約。利用、持参物を用意し、利用お迎え時に支払い。熊本市との連携協定により、熊本市内の病児保育施設も利用できます。菊陽町の企業指導型保育所、青空保育園に併設された病児保育室、II も利用できます。ただし、子どもの症状や空き状況により、お預かりできない場合があります。町病児保育の詳細はこちら。二次元コードがあります。市病児保育の詳細はこちら。二次元コードがあります。登録、予約、問い合わせ、町子育て支援センター、電話 096-294-9511。 子育てイベント、情報チラシで最新情報をゲットしよう。二次元コードあります。子育てカフェ、月1回、無料、要予約。保健師や保育士などが対応します。気軽にお越しください。日時1月30日金曜、10時から15時30分。場所、町老人福祉センター。協力、NPO 法人ペアレントネットワーク。申し込み、電話または二次元コード。二次元コードがあります。問い合わせは、役場子育て支援課、電話 096-293-5981。 9ページです。環境プレス、廃棄物の野外焼却は禁止です。家庭や事業所で出た廃棄物を屋外で焼却する野外焼却、野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。違法に焼却を行った場合、個人・法人ともに罰則の対象となります。これは周辺環境への悪影響を防ぎ、町民の皆さんの健康と安全を守るためです。なぜ野外焼却はダメなの ?3 つあります。1、大気汚染の原因に、燃やすことで有害なガス、ダイオキシンなどが発生する場合があります。2、火災につながる危険性、強風時などに火が飛び、山林火災や住宅火災を引き起こす恐れがあります。3、周辺住民への迷惑に、煙や臭いが広がり、近隣住民の生活環境に悪影響を与えることがあります。認められる場合、例外、3つあります。1、地域行事、どんど焼きなど。2、農業、林業、漁業場、やむを得ない場合。3、焚き火など日常生活の軽微な焼却。苦情があれば指導対象です。焼却を行う場合の注意、4つあります。1、風向き、時間帯の配慮。2、少量で行い、煙、匂いを抑える。3、近隣への事前の声かけ。4、火事と誤認される恐れがある場合は、事前に消防署、役場への届け出が必要。詳しい届け出方法は、ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせは、役場環境保全課、環境保全係、電話 096-293-3113。 サバナズスタジオ、 ボリューム7 CIR 国際交流員サバナ・エリス。国際交流員のサバナがアートを通してアメリカの文化などを紹介するサバナズスタジオ第7回となる今回は、アメリカの新年の迎え方についてご紹介いたします。今月号では私が卒業したヘイスティングズ大学での雪景色を描きました。ヘイスティングズ大学があるネブラスカ州の1月は毎年とても寒く雪がよく降ります。年の初めのこの時期を思うと、私はいつもこの景色とその時の自分の気持ちを思い浮かべます。1月の初めは新年のお祝いでいっぱいです。多くのアメリカ人は新年を迎えるために深夜まで起きています。新年になった瞬間に大切なパートナーと起床するという伝統があり、愛とともに1年を始めます。もしパートナーがいない場合は、友達と一緒に歓声を上げたり、お酒やジュースを飲んだりして楽しみます。大切なのは愛する人たちに囲まれて新しい1年を迎えることです。また1月は1年の中で最も病気が流行る時期でもあるので、私はいつもビタミン C を多めにとって免疫力を高めるようにしています。日本の冬に体がうまく慣れていなかったのか、去年の冬はほとんど毎月のように風邪をひいていましたが、今年は大丈夫です。本当にほっとしています。風邪をひかないようにどうかお体に気をつけて暖かくしてお過ごしくださいね。絵があります。周りは雪が積もり、寒さで川は凍っています。サバナ咲く